始めますか？じゃあ。
ね、もうこれ、あれですよ。
はい。今夜もあなたのお耳にオンイヤ
ー。え？
20 もいいけど、40もね。
なんか呼んでるやろ。え？
今、
はいはい、
今聞けるおじさん。
うんうんうんうん、
耳そばラジオ。
お
よいしょ。
よいしょ。いやー、そうきたか。そうきたか。なるほどな。
地下アイドル感出してみました。
そうですね。地下アイドル感やし、そのタイトルコールを。いや、本当はね、実はね、
はい、
こちら側が、
はい、
じゃあタイトルコールお願いしますって、無茶ぶりしたのかなってちょっと思ってたんですよ、今日。
ああ、そうだったね。
前回ね、第1回目は自分が何も言わずに、サラサラって、用意してたタイトルコールを読むっていうね、やったんですけど、まあ、それがフリーとして、今回は、じゃあ、原田さん、タイトルコールお願いしますって。無茶振りしようかなと思ってたんですけど、
はい、いや
さすがっすね、その上を、
いや、うん、仕掛けさせていただきますよ、今夜は。
ちょっともう一回聞きたいんで、もう一回やってもらっていいですか。
もう一回はちょっと勘弁してもらっていいですか。
なんて言いました。40もいいけど、なんか、
20もいいけど40もね。
めちゃめちゃ面白い。ちょっと今のあれ、かかってますやんか。
そういうことですよ。
20も、そうですね。
そうです。
やられたと思いすぎて、内容僕全く一個も入ってきてなくて。
そうでしょう。
まあ、はいはい、
ね、いや、ちょっとね、ツイッターでね、まあ、あんまり、見られてもないんで、あれなんですけど、
いえいえ、そんなことないでしょ。
一応ね、
はい、
一応オンエアとオンイヤー、ちょっとかけてんですよね。
なんかそんなことつぶやいたんですか、この後。
そうです。毎回、前回も今回もね、一応つぶやいてるんですよね。
ね、
ちょっと気に入ってるんです、はい、ちょっと気に入ってるんです。
言わないとね、誰にも伝わらないから、自分で言うとかなみたいな。
そうなんか、いや、こいつなんかナチュラルに間違ってんじゃんって思われたら嫌やなと思って。
おじさんやしね。わかります、わかります。そう、なんか
違
突っ込んでいいのか、
多分ね、
間違えてん
のか。30分で収まりません。これ僕がやっといて何なんですけど。
いや、全然、ね、大丈夫ですよ。
前回、
これしかもね、録音してまして、前回の第1回目はね、 YouTube チャンネル、はい、まあ、ちなみにこれ、ムジナジムプレゼンツみたいな感じでやってこうとして、ムジナジムってなんやねんみたいなところで、
そもそもね、
なんかムジナジムというなんつうでしょうね、はい、ジムですね。ジム
ですね。
体は鍛えないけど、
心鍛えていこうっていう感じですよ ね、
オフの時間に
鍛錬の場というか、
そうですね、オフの時間に、なんかいい時間過ごしてこうみたいな、オンとオフの ねオンのためにいいオフを過ごしてこうみたいな感じで、う
ん、
まあ詳しくは、
まあね、
はい、詳しくはまあここでは喋らへんかなみたいな感じで。
そうですね、正直自分たちもまだふわふわしてます、
ね、まあね、そうですね。で、まあ、その無事なジムの YouTube チャンネルを立ち上げまして、はい、そちらに、放送の次の週の土曜日の晩に、録音をアップします、はい。
今日の放送が、まあ、来週の土曜日に、
そうですね、
YouTube にアップされるということですね。
はい、なので、まあ、第1回、ね、
はい、
アップしてまして、うん、なんかね、4再生ぐらいしかされへんかなとか思ってたんですけど、
はい、
50再生という、まあ、リアルな。
マジか、
まあ、4再生では、ないですけど。まあ
そうですね、
ありがとうございます。いや、ほんまね、聞いていただきありがとうございます。
僕が4再生ぐらいしてるかもしれない。
自分で聞いて。あれね、自分へのこうダメ出しとか反省ね。ああ、こここうやって言ったらよかったなとか、ここのボケスルーしてんなとかね、どこを目指してるんや我々っていう感じなんですけれども。ね、
っていうことは、じゃあ、まあ、これ今日隔週で放送やから、
そうですね、 来週、
まあ、今日聞いて、はい、来週もまたおじさんたちのトークが聞けるってことですね。
まあなんかね、
毎週聞けるってことですね。
毎週、そうですね、まあ、今回聞いた方も同じ、全く同じのが、うん、もし聞きたいというその既得な方がいらっしゃったら、
そうですね、
13日土曜日の晩にアップされる、うん、まあちょっと何時かは分かんないですけど、うん
ね、
まあまあ 暇つぶしにって感じですかね。うん、
うん、まああんまり友達いなさそうな人でしょうけどね。
そうですね、
そういう人はね、
本当に僕らと一緒だね。無地な、同じ穴の無地だなねっていう、まあそういう感じです
ね。あ、うん、あ、なるほど、そういう使い方するんですね。なるほどです。
腹立つ。
なんか、すぐに、なるほどですねっていうやつってあんま信用できないですよね。
なるほどですねっていうやつがまず信用、そうですね。すぐにっていうか、まあまあ基本そうです。何なんでしょうね。
商談ですぐに、なるほどですねっていう人って、ね、大体こいつ話聞いてへん。
あれ何なんでしょうね。なんでなんかこう、んってなる、んって引っかかる、心に引っかかる。
なんかね、なんか、ちゃんと聞いてくれてるみたいな気持ちにはちょっとなっちゃいますよね。
そうですね。なんかまず、なんか、なるほどって思うときって、こう、心から、うん、あー、なるほどみたいな、なんかそのね、驚きと気づきみたいなのが訪れてるわけじゃないですか、うんうん、なるほどっていう人には、
はい、なるほどっていう4文字の中にはね、
うん、そうです。でもなんかもうすぐですねを用意しとるやんけみたいな、なんかなんでしょうね、
ね、で、ですね用意する余裕あるやんけ、お前。
そうそうそう、なんか話してる中で、あ、確かになるほど、あ、確かにそうですね、やったらなんか、あ、思ってんなと、なるほどってこの人はすげえ思ってんなっていう気持ちね、なんかコミュニケーションの中では分かりますけど、ああなるほどですねって、なんかこれ完全に言い方ですけど、これなんかね、なるほどですねが好きじゃない側の言い方をしましたけど、
そうですね、なんか悪意は感じましたね。
なんかね、気持ちのいいなるほどですねを、出す方にやっぱりちょっと会ってみたいですね。あ、そのなるほどですねは、いいなるほどですねですねって、
こう、またそうですよね。なんか どっかの回で一回、いや僕のなるほどですね、うん、私のなるほどですね、ちょっと聞いてくださいみたいなと言ったら ね、なんかどっかで一回出てもらっても、
そうですね、うんうん、
いいかもしれないですね。
まあ、なんかね、インターネットの海にツイッターでも何かしらにでもアップしといていただいたら勝手に見て、
そうですよね、
あ、いいなと思って、なんかハッシュタグでもね、ハッシュタグなるほどですねってつけて、なんかボイスメモとかアップしていただけたらわ、この人のなるほどですねはいい、
いいですね、
まあ、なんか言い方なんかな、何なんでしょうね、まあいいや、全然もう
何なんでしょうね。
はい、ということでね、今回のテーマ、はい、テーマですよ、ちゃんと話しましょう。
いや、前回の続き、
ほい、コロナ禍後、はい、コロナ禍後に初めて良かったことっていうことで ね、よいしょ、
まあ、前回ほとんどね自分が話させてもらったの、
う
ん、
です、ね、
今回はね、元康さんの話をちょっと、
はいはい、私側の、はい、前回ね、原田さんは虎が筋トレしますかって言ってね、筋トレするやつネメシって言ったとこからの、なんかやっぱ筋トレっていいよねとか、習慣、なんかそもそもそうですね、筋トレがいい、まあそれ筋トレもいいし、僕もまあまあ大事やなと思ってるんですけど、
はい、
ね、なんか習慣にするものが、
うん、
なんち毎日やることとかね、
はい、
やることがあるのっていいよねっていう、
そうですね、
ことを話しました、まあ気になる方はね、前回の放送 YouTube で、まあ、無事なジムチャンネルで、はい、聞いていただけたら、
検索していただいたら、はいはい、
まあまだ大体ね、大体なんかこのラジオ興味ある方とか聞いてくださってる方とか、はい、まあまあね、すでにもう聞いてるわとか、前回聞いたわみたいな方ばっかりやとは思うんですけども、
はい、
ね、いやいや、
何回聞いてもいいですからね、こんな
そうかなあれまあでもね、これあれなんですよ、また話ね、ちょっとまた脱線してあれなんですけど、なんかその、はい、なんかやるきっかけとか、またやりましょうよみたいになったのも、はい、まあ、うん、クラブハウスっていうね、アプリができたとか、こうトーク、
まあそう
ね、トークの SNS みたいなのもちょっと面白いなと思ったりとかもして、うん、っていうのもあるんですけどさ、はい、未だにストラクトで僕らがね、昔やってた、
うん、
もうね、卒業させていただいて、5、6年も経つかなぐらいなんですけど、元康君、私が
ね、うん、
でもなんかあの頃のラジオも YouTube に残ってたりするじゃないですか、
めっちゃ古いやつ
ね でそれを未だに聞いてくださってる方がいるっていうね、オープン。いやその話を聞いて、いやなんか、はい、自分も聞いてないというか、そういう気を聞いてね、まあ、自分を聞いてたらもう、はい、だいぶ気持ち悪いというか痛いですけど、
うん、
うーんね、そんでずっと毎回同じやつを聞いてる狂ったやつがいるとを聞いてね、うん、まあなんかそんな人がいる。
そうなんですよ。
でもなんかもうこれとかほとんどね、まあいろんな方ね集まってこうやっていただいて聞いていただいてますけども、はい、なんかもう、はい、なんつでしょう、もうその子のためだけにやってるみたいな。
そうですよね。
そいつがいるから、なんかそいつが一人でもいるんやったらもうずっとなんかこういうことやり続けたろうみたいな、そうですね、そういう気持ちやったりしますね。
あの多くもね、うんうん、あのご結婚されて、う
んね、ですよね。
で未だにその過去のアーカイブを聞いてるらしくて、
ね、
なんかどういう時に聞くって聞いたら、そう、掃除しながら聞きますとか、なんかちょっと作業 BGM 扱いみたいな感じで聞いてるらしくて、
なんか音楽とかね、かけりゃいいじゃんみたいな。
もっと星野源とか聞いた方がええんちゃうって思うんですけどね。
まあね、まあ、聞きたいの、なんでもいいんですけど、これなんかもっとわざわざこれって言って、
はかどらんやろって思うんですけどね、掃除も。
どうなんでしょう、まあ、結局掃除してたらね、ガーとか掃除かけたら聞こえないから、もう、なんでもいいやろな、ね、みたいな。まあまあ、でも、ね、そういうやつ
も。ちゃうちゃう、元屋敷がコロナ禍に始めたこと。
そうそうそう、そう、その話をして
ちょうだい、ちょうだい。
ちょうだい、もうそんな欲しないやろっていう。ですね、まあ、
はい、
話せば30分超えるぐらい長くなっちゃうんですけれども。
長くないやったらやめて。
そもそもそのコロナ2月3月、はい、まあ3月、去年2020年の3月以降ぐらいですよね。まあ
1月2月ぐらいに、緊急事態宣言が4月、
そうですね、4月5月出て、多分ね、うん、いろんな方が外出自粛みたいなになったり、仕事もねお休みとか職場にも通えんくなったりみたいな、はい、その時に私東京におりまして、まあ知ってる方も、いらっしゃいますし、まあ多分全然ね知らないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
だからまあそもそも、ストラックと2015年16年ぐらいかな、卒業した後に、フリーランスでね、うん、なんかいろいろいろんな仕事とかをお手伝いしてたんですけれども、うん、なんかその後に、2019年か、まあ、ウェブ会社、とあるウェブ会社にね就職しまして、
うん、
でまあその仕事の流れでなんやらかんやらありまして、東京に引っ越、その仕事の都合で東京に2020年の頭か1月2月ぐらいに、1月の終わりですかね、東京、仕事の都合で東京に引っ越すことになったんですけど、
うん、
でまあちょうどなんか引っ越す前ぐらいからね、あのコロナやコロナや言うてニュースはじわじわ来てましたよね、うん、なんとなくでしかちょっと覚えてないですけど、なんかね、うん、中国の方でとか、
まあ、とか船でとかね、
そうですね、
あの豪華客船でとかね、
うん、なんかじわじわこう増えてきて、ひど、うん、い人は死に至るみたいな、怖い怖い怖いとか思いながら、
うんうん、
でもね、なんかここまでのことになるとはなんか多分あんまり思ってないというか、うん、なんかえらいことになりそうかもみたいなニュースで 見つつも、うんうん、なんともねできないじゃないですか、日々の生活をガラッと変えることとかも。
まあそうですよ ね,
ね、でまあまあそんなこんなで、ひぐむその東京行きもね、引っ越しもやめやとかにもならず、まあまあ契約もね、うん、あの物件の契約とかもしてたし、引っ越して、うん、で割ともう2月後半とか3月になったらもうすでにリモートワークになっててですね。
ああ早いですね。
そうですね、うん、まあだから結構まあ大変やなってなってきたの2月ぐらいやったかな、
うんうんうん、
ぐらいの記憶ですね。でまあまあウェブの会社なんでね、うん、割とすぐなんかもうね、その前、うん、ズームとかもあのコロナ禍後になってから初めて使う人とかも結構ね多かったと思うんですけど、うん、結構そもそもその前から普通に使ってたんですよね、仕事で、
う
ん、ま
あ、
東京大阪に会社がある、事務所がある会社に勤めてたので、うんうん、なんか普通に会議をするのにそういうのを使ったり、他のねサービスとかもこれええでとかで使ったら、うんうん、便利やなとかでやってたんですけど、
うんうん、
ほんでコロナですよ、
うん、
2月東京行って3月、うん、リモートワークなって、
うん、
でなんやかんやまあまあいろいろあってですね、3月にその仕事を辞めたんですね、そもそも東京に行くことになった、
うん うん、
うん、まあね、それ、まあ、それはコロナとあんま関係ないというか、まあ後々考えたら、まあ、なんかね、うん、東京でちょっとお店出そうかみたいなん で自分がね、ストラクトにいたこともあったり、あのスキル的にも、うん、あの、うん、お店やるんやったらできますよみたいな、なんやかんやでいろいろあってね、なかなかなんでしょうね、まあまあその辺はいいや、うん、まあそんなこんなんで仕事を辞めて、まあ結局コロナがあったんでね、うん、まああのね、うん、あの案件も、まあまあ結局無理して やってもなんか難しかったんちゃうかなみたいなも思ったりはするんですけど、
うん、
うん、でそんなんもあって3月辞めて、でまあなんかコロナ落ち着いたらせっかく東京来たし、うん、なんかね、そもそも2年 ?2、3 年ぐらいで帰ってこようかな、うん、みたいな、その、うん、そのお店のね案件がちゃんとやって、
うん、
でもまあずっと住む気はないでぐらいの感じで行ったんですけど、
うん、
でもまあ結局辞めることになって、でまあコロナもコロナやし、うん、でねちょっと落ち着いてからまた就職探そうかな、なんかいろいろ仕事もあるやろし面白いことないかなとか思ってたら4月5月でえらいことになって、なんかねお店も、うん、妻とね一緒に引っ越したんですけど、でその妻も、はい、まあまあなんかサービス業というかお店にね、
うん、
いてる人で、そのなんかお店とか箱、
うん、
なんかまあまあショッピングモールとかそこ自体もなんか2ヶ月丸々休みみたいなになって、
うん、
でまあまあそれ落ち着いてから再就職探そうかなと思いつつ、うん、まあいつもずっとね家にいるし、結構2019年から引っ越しに行くまでにかけてすんげえ太ったんすよね。まあ原田さんちょこちょこ会ってるから、あの、
まあ
ね、知ってるかもしれないですけど、
うん、
でまあ結構なんかまあデスクワークやし太ったし、あの、うん、体もなまってるから、どうせねコロナ禍で、うん、まあ近所散歩とかスーパー、うん、ホームセンターぐらいは行けるし、
うん、
体なまってるから運動しようっつって、僕もその原田さんの、筋トレじゃないですけど、
はい、
まあ、仕事辞めて時間もあるし、で結構散歩ね、うん、歩くん好きやし結構できてなかったから、
うん、
東京の葛西、江戸川区葛西っていう、葛西臨海公園っていう、もう隣がね、はい、浦安っていうあのディズニーランドがあるとこですね、う
ん、はいはいはい、
ちなみに家からね、ディズニーランドの花火が見えるんですよ、夜8時に。
へー、
なんか8時ぐらいにポンポンポコポコポコポコンってなんかね、音がする、はい、音がするし、なんかそれに対して犬がワーワーワーとか吠えたりとかして、毎日毎日ですよ。なんか初めなんか気づかなかったけど、なんか音するなとか思って、でハッとして外開けたら、そのディズニーランドの花火が、なんか毎日上がる花火ってないじゃないですか、割とね、ちゃん
な
んか夏のそのこの日みたいな、淀川の、うん、大阪やったら淀川の花火大会何月何日、うん、とかやったら、
まあ、まあ年に1回っすよ
ね、人もなんか電車とか多くなるし、うん、あなんかね、うん、花火やな今日はみたいな話にもなるし、うん、で、ね、その時間だったら音がボコンボコンって空がね、うん、こう震える音がしてきたら、うん、おー花火やなってなるんですけど、
うん、
ね、
う
ん、何にも知らへんのに急にボコンボコンって、しかも毎日なると、
うん、
何ってなりますよね、
まあ、
なんですか、全く関係ない話、ね、
い
やいやいや、すいません、してるんですけど、
はいはい、
でまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ほとんどもう東京の端っこ、
はい、
東京のなんか中心のね、うん、なんか港区の人からしたらもうあんなん千葉やでって言われるようなところに住んでたんですけど、インド人が多くてね、
はいはい、それはね前回も言ってましたもんね、
前回、まあ、そうですね、うん、あのゼロ回、幻のゼロ回ですね、
第1回
の時にはそうそう、ゼロ回の時に結構この話したけど、まあ、なんかね、知らんへん人もいるやろし、YouTube にアーカイブも残してくし、そもそもストラクト以後、うん、ね、ヒゲ元は何をしてたんやみたいな、
う
ん、まあ興味ない人ばっかりやと思うんですけど、うん、まあまあ一応なんか言っとこうと思って、
なるほど、
そうそう、で結構まあ公園多くて、自然も多くて、海もね、葛西臨海公園っていうね、結構聞いたことあるなみたいな感じやとは思うんですけど、全国的にも聞いたことないんですね、うん、
いやいや、あの聞いたことあるけど行ったことはない。
あ、まあ、まあそうですね、行くことは、
うん、
あんね、わざわざ行くこと、水族館があってそこに行きたいかなぐらいじゃないですか。
そうなんや。
しかもあれですよ、いつもあの台風のニュースの時に、はい、 すっげえ台風来たって時に、海のそばにあのでっかい観覧車があって、
はい、
それがね風に揺られてぐるんぐるんなったりとかして、危ない危ない取れる取れるみたいなのが葛西臨海公園です。
そうなんや
っていうね。
でおなじみの、でおなじみの葛西臨海
でおなじみの、そうそう、でインド人が多くて、ね、
はい、
あの猿岩石の有吉さんがあの江戸川区のインド、はい、インド大使に、江戸川区の大使になってって、
へえ、そうなんや、知らんかった、
ね、
ほうほう。
でまあ葛西臨海公園までは行かないんですけど、家からまあまあ、はい、20分ぐらいのところにいい感じの公園があって、うんうん、そこにねいつもこうあの散歩日課として、はい、まあ、コロナ禍後にそれをしてたんですよね、うん、もう普通に散歩ぐらいやったら、はいはい、家ずっとおんのもしんどいしみたいな、
うんうん、
そうですね。 でしかもなんかあのランニングとかも初めて、
お
でしかもなんかその何でしょうね、そのランニング始めたりとか急に筋トレ始めたのがきっかけか分かんないですけど、
はい、
なんかなんでしょうね、せき止めてたダムが決壊したかのように体調を崩しまして、はい、それがきっかけでも明らかなんですけど、もともとねアトピーを持ってて、そのアトピーが割とずっと20代中頃の時すごいひどいくなって、うん、なんやかんやで、まあ、頑張って完治させてね、うん、抑えつつ気をつけつつやったんですけど、
うん、
まあまあ仕事もねその忙しく引っ越しまでのね、1年間とか、
うん、
まあそれでなんか何でしょうね、たまりにたまってた悪いものとかが、
うん、
もうそこで一気にボカーンってなってですね、
ほうほうほうほう、
で
まあまあね、仕事もそうやろうし、
そうですね、
ね、コロナもまあ言うたらまあね経験したことないような、
はいはいはい、そうですね、
状況じゃないですか、これって、
ね、
ね、
そうそうそうそう、
うん、
でまあそうですね、直前もそのリモートワークとかもその家ね、うん、デスクとかちゃんと用意してなくて引っ越したてやから、なんかこたつでパソコン置いて、
はいはい、
あぐらで仕事とかしてて、
はい
はい、もうあんなん、うん、ほんまね、
まあ、即席でね、即席でね、
そうそう、足すごい痛くなったり腰とかもね、ほんまによくないまあね、今でもされてる方とかほんまにね気をつけていただけたらと思うんですけど、うん、まあ多分ね、うん、そんなんもあって、もうもうたまりにたまった何でしょうね、悪いものが爆発して、うん、もうそっから本当にあれですね、今年の1年1月ぐらいまでほんまに夜ちゃんと寝れんくなって、そのアトピーで、ね、痒くて、
はい、
夜になったら痒くて、
は
い、もうそれがもうなんか寝ようとはして体も眠たいんですけど、
はい、
その痒みが我慢できずに書いてしまって目が覚めて、もうそっから朝の6時とか7時ぐらいまで寝れなくて、でそこぐらいまで行ったらもうなんか気絶するように寝ちゃ う,
あもう寝落ちというか、
いやそうですね、
うん、
う
ん、
その生活がもうほんまにその4月5月ぐらいに運動を始めて、
うん、
なんか そんぐらいの時もね、なんかあのリモート飲み会や言うてね、原田さんと飲み会したり、
あやりましたね、
やってたり、うん、なんかあの辺ぐらいからちょっとなんかアトピー出てきてみたいな、
うんうん、言うてました、
そうそう、うん、それがねもうずっとひどくて、
うん、
なんかまあいろいろね気をつけてたりとか、もともとそういう持病を持ってるから、うん、まあ、こうしたら良くなるかなみたいなことをやってはいたんですけど、うん、全然良くならなくて、
はあ、
でまあまあ結果ね、なんか病院とか血液検査してもらったりとか、
うん、
ね、見てもらったりとかしたら、なんかもうすごいコレステロール あの数値がすごい高かったりとか、まあ、多分ねその食べるの好きやから血がドロドロになってたりとか、まあね、もう40前やしアラフォーで、その若い時に治した時よりも多分治りにくくなってたりとか、
うん、
うんうん、まあそんなんでしょうね、そんなこんなで、まあなんかコロナ禍後に何でしょう、コロナ大変やってなってる中で、はい、なんかそれどころじゃないみたいな感じやったんですよね。そう、まあだからなんつうでしょうね、コロナ禍後に始めたことは、そのアトピーを良くするっていう、その健康のために
はい、はい、なん
か食べ物全部気をつけるとか、その、
はいはいはい、
なんですよね、洗剤とか
も全部見直したみたいな感じ。
まあそうですね、で、まあ、でも結局それでもなかなか 全然良くならず、まあまあちょっとずつちょっとずつみたいな感じなんやとは思うんですけど、まあ、それがね、
はい、
ほとんどもう今年の1月っていうか、まあ、結局ねそれで、
うん、
11月12月ぐらいに関西に戻ってくることになるんですけど、うんうん、
はい、
まあそれがきっかけでね、
うんうんうん、
そうそうそうで、
なるほど、
そうですね、だからなんて言うんでしょうね、コロン、まあでも、うん、なんて言うんでしょう、ほんまにあのまま無理してなんかやめずに、
うん、
なんかそのライフスタイルとか、
うん、
変えずに、やなんて言うんでしょうね、こういうのが、うん、そのダムが決壊してなんでしょう、
はい、
体が緊急信号を出さなければもう死んでたんちゃうかな、はい、みたいな、なんでしょうね、もう血固まってとか、もうなんか急にポコンみたいな感じで
ポコンって、
ね、ポコンって
なんか生まれたけど、
なんかね、血詰まったり頭ね、なんかこう脳梗塞というか、
なんか
心筋梗塞というか、
ね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、もう今ね、今バリバリの健康、ゴリゴリの元気でガリガリにおなあのね、取れなかったお腹の肉も取れて、もうケリケリのボリボリに元気、ね、笑い話ってありますけど、
ガリガリでね、
そうそうそうそう、
ガリガリでね、
なんかね、結構ほんまに原田さんだけじゃなくていろんな人にね、あのヨガやってんすかって言われるぐらい、その
、ね、
鶴太郎いじりされるぐらいのね、
そうですよね、ヨガ始めましたみたいなね、
うん、ほんまにもう2019年で10キロ太って、
じゃあ
ね、2020年、じゃあそうか、
はい、
15キロ痩せて、今人生で一番高校生の時よりも痩せて、
はい、
健康体ですから、まあ、笑い話ですけど。
まあ、そのコロナ禍に、まあ、生活をちょっと見直したみたいな、
ね。そうですね、生活を見直して、食べ物とかも。
中で、その、良かったこと、一応なんかあれですよね、コロナ禍で初めて良かったことみたいなとこなんで、なんかその、はい、特にこれが良かったみたいな。
そうですね、すげえ前置き、ほぼほぼ前置きが長くなったんですけど、その夜ね、食べ物、なんか小麦やめたり牛乳やめたり卵やめたりって、アレルギーはないんですけど、
あ、いろいろね、
そうそう、は
い
は
い、
血液検査でアレルギーはハウスダストとかダニとかはあって、そっちはすごい気をつけてたんですけど、うん、で食べ物も結局その辺ね、はいはい、やめたり、まあ、無理してやめてはないんですけどね、食べたい時に食べるみたいな、基本日々の平日の晩ご飯にはやめとくみたいなことはしてるんですけど、
はい、
まあでもなんか一番そのピーク、そのコロナ禍のピークというか、はい、しんどい時のピークに良かったというか、なんか明らかに変わったのは何でしょうね、 YouTube、 その寝れない時間、夜寝れない時間を過ごすために、
うん、
なんかまあ Netflix とか Amazon プライムもあるんですけど、
はい、
なんかなんつうでしょう、眠たくなったらすぐ寝れるっていう状態を作っときたかったんですよね。
はいはいはいはい、
基本寝たいから、でも寝れへんけど、うん、だからそのなんか連続ドラマとか、
はい、
海外のウォーキングデッドとか、うん、なんかまあね、面白いと言われてるもので、まだ見てないものとかいっぱいあって、うん、それ見たいんですけど、それ見ちゃうと逆に止まらんくなると。
うんうん、
寝れんくなる、
になりますよ、
そうそう、うん、寝たいのか眠たくな、寝たくないのか、どっちやねんって言われ
たら、
そうそう、寝たいんで、だからまあ、割となんていうんでしょうね、言葉悪いですけど、どうでもい
い
やつ、
はい、
だから YouTube の動画とかを満たして、
うん、
まあ、それまでもね、ゲーム実況とかいろいろね、好きで見てはいたんですけど、なんかもう、なんでしょうね、関連動画とかいろんなところを掘り始めるようになって
、いやいや、やっぱあの AI ってすごいもんですよね、
そうですね、
ほんまに。
そうですね、でなんか一番なんかきっかけ、なんかそもそも初めの方見てたのが、あのアジアのストリートフード、うん、まあ、コロナ禍になる前ぐらいから見てたんですけど、
はいはいはい、
見てたんですけど、なんか、ね、うん、もっといろいろ見たいなみたいな、なんかそれもあって、うんうん、そのコロナ禍の前ぐらいからスパイスカレー作るのなんか楽しみになったり、ちょっと料理にはまりつつあったり、うん、なんかまあ作ったりしてたんですよね、お弁当とか、
はいはい、
うん、でまあまあそこで、もっと見たろうっていうか、結構いい動画を見つけて、うん、ダンシングベーコンさんっていうチャンネルで結構有名なんですけど、
ほうほう、うん、
まあ、これなシンガポールかな、香港か台湾かシンガポールかの人で、
はい、
いろんな国に、まあ、アジア圏ですね、行っていろんなとこのマーケットとか、うん、ナイトマーケットとかで、
うん、はい、
ストリートフード屋台の動画を撮ってるんですよ、屋台、まあ、いろんな屋台があって、
おうおうおう、
まあ、結構なんかいいやつは20分30分とか、一軒をガツンと紹介するんじゃなくて、
はいはい、
そのマーケットを回って、ここ、まあ、そのなんか焼き鳥焼いてるところとか、おうおう、なんかココナッツジュース絞ってるところとかを全部、まとめて 2,30 分の動画にしてくれてるんですけど、一軒一軒そこで撮って、で食べてみたいな、 その人のね、うん、動画から、まあ、関連動画でそういうのにハマって、でもなんかいろいろ見たけど、うん、やっぱダンシングベーコンさんが一番好きで、
お
なんかねすんげえカップル、多分あの男の男性、はい、なんか旦那さんなんか、うん、パートナーなんか、うん、よく分かんない関係なんですけど、
はい、
なんかその人がカメラを回してて、
うん、
で注文して食べるのは、うん、なんかその彼女なのか奥さんなのかが食べるんですけど、
はい、
なんかねぽっちゃりしてる方なんですね、眼鏡かけて、
ほうほう、
でなんか初期の頃はなんかあんまり垢抜けてないですけど、うん、なんか再生、うん、結構まあ再生回数すごい多くて、割と知ってる人いるって方も、
まあ人
気なんすね、うん、知ってる人いるって方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、世界のね、うん、世界的にも見てる見られてる、なんか1000万再生されてるような一番人気の動画とかは、うん、チャンネル登録もすごいいっぱいいて有名な方なんですけど、うん、なんか初期の頃は割とこう素朴な感じなんですけど、なんか人気出たか、うん、もうその YouTube で儲かったからか、その後ぐらいにはすんげえケバくなってたりとかして、は
い、ああもう分かりやす
そう、めちゃめちゃ面白いんですよ。で
まあ
一軒一軒注文したものを、作ってるとこ取って、うん、でもらって、はい、でその、うん、ぽっちゃりした、彼女か奥さんかが食べて、うん、
はい、
っていうところまでがセットで、それが何件か紹介するみたいな感じでなんですけど、その食べた後になんかねニコってするんですよ、美味しかったら、
はいはいはい、はにかむ感じ、
そうです、なんか美味しいとは喋らへんんですよ基本的に、なんかもぐもぐもぐって食べて、
そのなんか決め台詞みたいなもないですか、眉みたいな、
ほんまに見てほしいです、もうちょっと30分来ちゃってあれなんですけど、ほんまに見てほしいですね、もぐもぐもぐもぐって食べて、なんかうんうんってうなずきながらニコニコするんですよ。でその中にたまになんかね、屋台って言ってもなんか全然美味しくなさそうなもんとかってあるじゃないですか、なんかセッコとか、
はい、まあまあまあね、うん、
なんか変な
やつとか、まあ、好みもありますからね、
そうそうそうそう、好みもあったり、
うん、
でなんか、うん、これは確かになんか確かに美味しくなさそうやなみたいな、なんでこんな頼んだやみたいな思って見てたら、
うん、
それ食べて、うん、あんまりな時はちょっとね首かしげるんですよはにかみながらなんか
もう全部分かってくれみたいな感じですよね、
そうそうそうそう、
お察しくださいみたいな感じでちょっと
なんかそれがね、なんか初めどうでもよかったんですけど、
癖にはな
る、そう癖になんかね、YouTube の動画ってそういう癖になってくるんですよね、
まあ、特に人気出るってことはやっぱりね、たくさんの人を中毒性というか、
そうす、ね、
虜にしてるわけですからね、
そうですで、そっからなんかね、アジアフードから始まり、まあ、それきっかけで料理もね、はい、なんかハマったりとか、あとはね、旅とかいろんなとこ行けないから、その旅系の YouTuber、
はい、
結構、はい、なんか有名やったら、ね、知ってる方もいるかもしれないですけど、うん、スーツさん、スーツくん、スーツさんっていう方とか、小野田さんって方とか、うん、なんか
電車全然寝られへんやん、全然寝られへんやん。
いや、でもね、なんかやっぱどうでもいいし、しかも、まあ、途中で止めれるしみたいな、結構それで寝落ちしてたりとか、ね、
はい、
したんですけど、
ああ、はい、
なんかね、2時間その豪華列車に乗ってるのをただただなんかゴニョゴニョ言いながら乗ってるところをアップされてるやつとかね、見たりとかして、それがきっかけで今でもなんかちょこちょこ見たりしてるんですよね、その派生でっていう感じですかね、コロナ禍に初めて良かったこと、まあ、他にもあったりね、まあ結局その健康面が良かったなっていうのはあるんですけど、
なるほどですね
お後がよろしいようでかんですかねお後がよろしいようでかんな、
じゃあいや、
なんすか、
じゃあちょっと質問いいですか、今
の。ああ、いいですよ。
え、だからそのまあ体調崩しましたと、
はいはい、
で、
うん、
まあ寝た方がええけど寝れませんみたいな、
寝た方がええけど寝れません、はい、寝れません、
うん、でも寝たい、
でも寝たい、
でも YouTube を見まくってたってことですか。
あ、そのそうですね、毎日頑張るんですよ、毎日一応ちゃんと寝ようとして頑張るんですよ
ああはいはいはい、
でしかもね、日中その朝方気絶して、で数時間後にはまた目を覚まして、はい、昼とか、
うんうん、
で、ね、そっからまたやっぱしんどいから寝れへんくて、なんで、はい、うん、なんか一回ちょっと散歩、 体動かさな、うん、ね寝られへんわとかなったりするんで、
うん、
あんまりしんどい時とかは、うん、あの出れなかったら一日中なんか日中寝てしまって夜さらに寝れへんみたいなこともあったりしたんですけど、
はいはいはい、
だから毎日頑張って寝ようとはするんですよ。でも、
うんうんうん、
なんか30分うとうとってするか、
うんうん、
しそうなんですけど、ね、もう、
うん、
ちょっとでも痒くなったりとかして、まあね、これあとで分かるかも、
分かります。僕も幼少期はそうだったので、ね、うで
ね、またこうやって30分超えてますけど収まらへんな、ね、
はい、
うん、で、うん、で、うん、で、うん、でしかもその何でしょう、気を紛らわさないといけないじゃないですか、
はい、
アトピーって、
はい、
なんかその、はい、痒くて痒みだけに集中してたらもう止まらんくなってくるから、
でまた余計痒くなって、
そうですね、ゲー
繰り返しますよね。
なんかいろいろやってたんですけどね、ゲームしたりとか、うん、それはそれでも余計ね、うん、寝れへんくなったり昼夜逆転するし、うんうんうん、一応いつでも寝れる体制みたいなんで、うん、やっぱり YouTube やったりしたんですけど、
うんうん、まあ布団に入ってとか、
そうですね、寝ようとして、ね、うん、ああ今日も寝れんかったやし、うん、もうこのまま行くともう多分ね、うん、手とかもう血だらけ、ひどいとこ血だらけなってまうわみたいな感じで、
うん、
その動画を見ようって気分をバッて紛らわせた
ね、
うん、っていうので、
なるほど、
そうですね、
そういうことか、
感じですかね。
じゃあまあその時のおかげでこう面白いチャンネルにいろいろ出会えた、
あ、そうですね、出会えた。で多分これね、みんな多分あると思うんですよ、はい、自分の好きなチャンネルとか
あると思う、
推しが、
あると思う、
ね、まあまあちょこちょこね、うん、あったりすると話したりはしますけど、いろんな方と、
うんうんうん、うん、ね、そんなんあるんやみたいなありますもんね、
ありますね、
聞いてたら。
あとなんかやっぱ、うん、そうですね、パーソン、なんか自分の好みなんか、なんていうんでしょうね、うん、そのこういうなんか何でしょう、人間性が出ますよね、はい、この見てるチャンネルで、こういうのが好きなんやとか、
うん、
プロファイリングじゃないですけど、なんかね、
うんうん、そうっすね、
うん、面白い、ね、
多分自分は元康さんになんか言ったかもしれないですけど、うん、あの岡田大江っていうチャンネル、
はいはいはい、言ってましたね、
あれにドハマりしちゃって、
うん、なんか芸人さんでしたっけ、
そうそうそう、なんかお笑い芸人さんなんですかね、うん、僕もあんまり詳しいことを未だによく分かってないんですけど、
はいはい、そうですかね、
なんか、うん、
まあ、気になる方はみんなね、
まあまあぜひあの検索していただけたらと思うんですけど、なんかもう何にも考えんと見れるもんが見たかったって感じでした ね、まあ、ね、なんか、うん、やっぱりもうやれね、まあテレビ僕は家にないのであれなんですけど、
う
ん、
ね、置いちゃうと ずっと見ちゃうからという理由 です、
ね、そうっていう理由なんですよ、別に意識が高いわけでも何でもなくて
逆にその怖い
好きすぎて、うん、うん、怖い、
あかん、あかん、
自分の中の怪物を抑える自信がなかったんで
まあまあそれはね、まあ、大事なあれですよね、
うん、そうなんですよね、まあでそうで、ただね、ニュースサイトとか見るんで、うん、そしたらもうやれ、うん、大阪府で何人だ、
うん、
ね、みたいな、
そうですね、う
ん、感染者が何人だ、こうだ、ああだ、こうだ、みたいなんで、もうそういうちょっと暗いニュースばっかりというかね、はい、まあ今もまあそれはあると思うんですけど、はいはいはい、しんどってなって正直。
そうですね。多分みんな、ね、
どこ、まあみんななんですけどね、
ね、居酒屋
とか、
ストレス発散、うん、今までのストレス発散でね、ほとんどの人がやってたことができんくなって、
うんうん、
家でできることとかがね、ストレス発散やった方は全然大丈夫やと思うんですけど、
そうですよね、うん、でなんかそれでなんかもうとにかくもう何も考えんと見れるもんがいいなっていうので、
うんうんうん、
その時に出会ったのが岡田大江やったっすね、
うんうん、でも
岡ちゃん、
そうです、ありますよね、多分ね、このコロナ禍、うん、まあそうじゃない時からもあるとは思うんですけど、よりね、うん、芸人さんが YouTube 始めるの多かったりとか、
あ、うんうんうん、
ね、
うん、
ね、もう30分で終わる気全然ないやんみたいな空気出てますよね。
そうですね、
なんか前回ね、ちょっと自分僕が渋ったり、いやさすがにもうみたいな感じやったのに、なんかもう
あいやもうちょっと諦め入ってますよ僕は。
そうですね、そうですね、いやなんかね、ほんまにあとはなんかその、うん、マスクこだわる話とか、一応なんか話すこともメモってたりとか、はい、してるんですけど、
どういうタイムスケジュールで考えた？
無理無理、
ほんまに
無理無理、やっぱプロってすごいなみたいな思いながら話してますもん。
いやもういやなんか毎日花火が見える家の説明とかする
から、どうでもいい、どうでもいい、どうでもいい、
全然 YouTube の話いけへんやんと思って。
そ そうっすね。
いや、あのね、はいはい、多分ね、はい、昔ね、はい、ストラクトで2人でやってた時っていうのは、
はいはい、
多分、ま、元谷さんももう店頭でもまあいつも話してたし、うんうん、あれやったんですけど、僕ちょっと今下手になってんじゃん、
う
ん、
いやそうやと思います、ね、別にで、うん、ね、うまかったっていうわけでもないと思うんすよ。
いやいや、あの、ね、ちょっとリハビリ入ってると思ってる俺マジで。
いや
ブラックあんなこの人と思ってる今。
そうですね、うん、いやほんまあの辺とか多分ね眠たく聞いててね、全然面白くないやろうなとか思いながら俺何の話してんのやろこれ。
いやいやいやいやものすごい遠回りするやん思って、
ね、いや前ね、前ね、
ものすごい寄り道しはるやん思って、
ね、だいぶはしょったらよかったですけどね。もともとでもねそれね悪い癖なんですよね、こと細かに全部言おうとしてしまうっていうね。
あ、そうかそうか、そう、いや伝えたい気持ちがねちょっともう高まっちゃってね。
まあね、ざっくりでいいやんってなるんですけど ね、
ねえ、さっきからね、そうそう、肌黒が手上げてきてんのよね。
喋りたいんかな、喋りたいんかな、まあまあまあ、まあ、でも余計長くなるからね。
お前ね、基本お前ね、ちょっとなんかそば耳と関係なくこの後一回終わって
はいはい、
なんかやろうかな。
ああ、それでも
いい。飯食うてんからな。
あ、そうですね、まあ、ちょっと原さん飯今日ね、お店終わって
そうです ね、ちょっとあのさっと食べて、あとでなんかふわっとやってみようかな。
あ、それでもいいですよ。あ、そうです、ね、10周年、まあまあ、おめでとうございます、ブルーオーバー。
あ、ありがとうございます、ね、今ね、あの昨日からね、ちょっとイベントをやってまして、ね、
2011年の4月17日から、は
い、いやこれ余計また長なる
ね、長なるわこれ。なんかね、 10年ってやっぱすごいっすよね、すごいなと思うんですよ、
ね、
あんなことを、あんなことを10年も、うん。まあ、それはまたね、別でって感じですけど。
そうですね。はい。なんか、うん、ほいほい、ちょっと楽しいかもしれないですね、うん、クラブハウス。なんか自分も付き合い方がいまいち、いまだにそんなに使ってないんで分かってないんですけど。
まあでも ね、聞きたい人の話があったらというよりかは、自分、なんか自発的にね、SNS やから、うん、見るだけ聞くだけとかじゃなくて、
うん、
ね、自分もなんか、仕事終わってから、
はい、
あの駅、最寄り駅から家まで15分、うん、20分、初め20分って言ってたんですけど、うんうん、やってたら15分ぐらいで着くやんってなっちゃったんで、はい、15分って言ってるんですけど、
どっちでもいいわ、そうそう、どっちでもいいわ、
こういうとこね、こういうとこでしょ。
こ
うん、誰も興味ない、なんかざっ、ね、ざっくりでいいやんっていう。そ, そうそう。でも、ね、帰りにコープさんとかでね、はい、買い物とかする用事がない時とかにやってるのがクラブハウスやったりしてるんですけど、15分だけ話しますみたいなんで、
まあ、
ちょこちょこ来てくださったり喋ったりみたいな感じで、やっぱなんか急に、そうそう、その時も何回もその毎回喋ってるんですけど、電急にバッて電話かけると何なんてなったりするじゃないですか。でもなんか、
ね、なんかね、苦手な人もいますよね、電話苦手っていうね。もう、うん、
自分もめっちゃ電話嫌い、急にかかってくるとか、
そうですもんね、
うん、かけることも嫌いやし、うん、みたいな。
そうですよね、
そんなやつがなんでこれやってんのみたいな感じなんですけど。
いやいやいや、まあまあ、これはね、なんかやっぱりちょっとこう電話ってね、うん、構えるとこあるじゃないですか。そうですね、やっぱり、
はい、
何っていう、急にかかってきたりしたら、
で、まあ、要件がね、要件がないと、うん、みたいな感じじゃないですか、うん、まあまあ若い時とか、ね、今何してんのとかちょっと喋ろうやとかあったかもしれないですけど、うん、ね、もう年取ってきたり ね、みんな仕事バラバラやったり、うん、ね、家庭があったり子供がいたりなんやかんやで、
いやー、ね、かけへんようになりますよね、思いますけど、ほんま、なんか、
うん、そこでこうポッとなんか今喋れますみたいな感じで、今大丈夫です、はいはい、みたいな言ってると、
うん、ね、
まあ、聞くぐらいだったら大丈夫ですみたいな方とか、あ、今ちょっと喋るぐらい
とか、ね、ちょっと喋りたいぞとかね、
そうそうそうそう、みたいなのとは結構ね、新しいなとか思って、うん、面白いなみたいな、うん、やっぱ文字での情報量と喋る情報量って違うじゃないですか。
いやー、やっぱ全然違うし、ね、やっぱりそのそれぞれ得意分野ってあるじゃないですか、文字が得意な人、
う
ん、
そうですね、
で、
う
ん、やっぱり自分はもう文字は本当に苦手なんで、
エモーショナル専門って感じですもんね。
エモーショナル専門。
エモ専門って感じですね。
エモ専、エモ専。
エモ専ですよね。まあね、やっぱこうトーク、アナログ、リアルなんでしょうね。対面。
ね、なんかニュアンスでごまかせたりするじゃないですか。もう文章ってごまかし機関というか。
なんかまあ難しいですよね。その狙ったところ、
うん、ほんまに、
ね、専門のプロがいるぐらいですから。
うん、ね。まあライティングの方はね、ほんまにそうですよね。まあ喋る方もプロはプロやと思うんですけど、
ね、まあ、もちろんもちろん、まあ、ね、まあ、得意不得意の感じでね。うん、
あるっすけど。
エモ戦ですもんね。これちなみに、ね、はい、じゃあ録音して来週の土曜日アップするんで、もう長いわって方はね。
なんかそうっすね。
もうほんまに。
なんか
はい。
ね、じゃあまあまあこの後なんかもし聞いてる方でもいいし、
そうです ね、
ま
あ、ずっと続けるとかでもいいですし、まあそ
う、ね、
ラジオもなアップするやつも長くなるしな、まあそれ別に YouTube やから ね、どんだけ長くなろうとも、うん、いいんですけど、
ですけどね、
うん、
なんかもう一回なんかちょっと違うとこで集まってね、は
い、
なんかクロストーク楽しんでも、
う
ん、
そうですね、
なんかいや、うん、多分皆さんもね、聞かされる、一方的に聞かされるだけもあれやろうし、なんか番外編ちょっとやってもいいかなとは。
まあそうですね、
後でちょっと、まあ、
いけるよって方はって感じですかね、はい、
そうですね、ちょっと自分もジャワカレーだけ食べて、
はい、はいはい、どうします、
はい、
11時ぐらいからとかかな、わかんないですけど、
そうですね、そうですね、はい、うん、
次回ね、テーマどうしましょうかね、
次回は、
まあ、まだ全然話足りてない、
な
まあ、足りてないじゃないですけど、自分がね、グダグダの説明とか、いらんことバンバン言ったりとかしたせいで、ね、ディズニーランドの花火がポコンポコンって、何ポコンポコン言うとんねんみたいな。ワンワン、ワンワン、ワンポコンポコン、ワンワン。
まあまあ、そこもね、ちょっと楽しいとこではあるんですけど、ね。
いやいやいやいや、なんかそうですね、まあまあ、まあ、あとそう、東京もね、その寝れへんから、散歩すごいで、ね、行ったりとかしたとか、ね、
はい、
あったりとか、いろんなところにね、行ったりはしたんですけど、うん。
はいはい、
そうそう、まあ、
なんかね、来週なんかちょっとふわっとファッションについて、うん、まあお互いね、
はいはい、
セレクトショップで出会ったというか、まあもともと元谷さんがセレクトショップをやってて、でそこに誘われて入ってみたいな、うんうんうん、まあそこで出会ったんで、
もうお客さんですもんね、お客さんやったっすもんね、
そうですね、なんかちょっとふわっとファッションについて話してみるみたいな、もう、
まあ確か
ね、なんか悪くないかな、まあ、
自分たち、そうですね、ここにいらっしゃる方とか、自分たちのことを知ってくださってる方とかね、
うん、
は、まあ、そういう角度の自分たちを知ってるというか、見てるというか感じですもん ね、
うん、
まあまあ、じゃあそれでふわーっと、
ね、それ
ふわーっとファッションの話をするというテーマ、
そうですね、まあ、はい、まあまあね、来週、うん、再来週ですか、
あ、3月20ですね、
まあ、ちょっと相手あるんで、他に話したいこと出たら全然変えてもいいかなと思ってますけどね。
まあまあまあまあまあ、はい、わかりました、ね、でもまあそれで、そのテーマでいきましょう、
はい、はいはい、 OK です、
はい、
はい、
ということで今回のね、放送は来週の13日の夜、何時かちょっとわかんないですけど、
はい、
このグダグダ回、
はい、
第2回のこのグダグダ回アップします、はい、
はい、
なんかね、
はいは
い、すいませんね、リハビリに、おじいちゃんのリハビリに付き合っていただいて、リハビリなんかな、わかんないですけど、
いや、
全然好きでやってる好きでやってるだけ
そう、いや、それが一番大事、それと負けないことが一番大事あと投げ出さないこと、ね、
そうですね、あとだったら逃げ出さないこともですね、あれは新人のことは
ダメになりそう俺たちダメになりそう
こうから墓石を立てるよりこうから墓石を立てるよりから始まる歌ってもなかなかないですよね、
ね、
うん、
ね、確かにね、
私のお墓の前で泣かないでくださいと歌はありますけど、
ね、うん、いや、もうお墓テーマにした曲言うたらね、はい、
死んだよ、
ね、え、うん、無理な相談っすよね、あれね、
まあまあまあまあ、まあ、いろんな方がいますよ何やねんこの終わり方
みんな違ってみんないい本当に
そうだね、
うん、
はい、
うん、
ということで
今夜もお付き合いいただきまして、
いや、本当にありがとうございました、本当にありがとうございましたです、前回もそうですし、この YouTube も ね聞いてくださって、
本当っすね、
ありがとうございます、でしかないっすよ本当に、はい、
ではないっすね、じゃあ肌ちゃん後でやろうぜ、
はい、そうですね、
はい、
よい、はい、 はい、
ではではでは、
はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。また、ご視聴、
ま、
ご視聴のお聞きくださりありがとうございました。
ご清聴
そうですね、
ありがとうございました。
はい、またじゃあ、はい、はい、来週の第3回目で、
はい、
お耳にかかればと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、おやすみなさーい、
おやすみなさーい、はい。